聖書を朗読いたします。旧約聖書御箇所第5章の1節から4節、1288ページになります。御箇所第5章の1節から4節、今あなたは壁で取り巻かれている。敵は我々を攻め囲み、杖を持ってイスラエルの司の頬を打つ。しかしベツレヘムエフラタよ、あなたはユダの氏族のうちで小さいものだが、イスラエルを治める者があなたのうちから私のために出る。その出るのは昔から、いにしえの日からである。それゆえ産婦の産み落とす時まで主は彼らを渡し置かれる。その後、その兄弟たちの残れる者はイスラエルの子らのもとに帰る。主は、彼は主の力により、その神主の名の意向により立ってその群れを養い、彼らを安らかにおらせる。今彼は大いなる者となって、地の果てにまで及ぶからである。もう一箇所、マタイによる福音書第2章の5節6節、新約聖書2ページです。マタイによる福音書第2章5節6節、彼らは王に言った。それはユダヤのベツレヘムです。預言者がこう記しています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの君たちの中で決して最も小さいものではない。お前の中から一人の君が出て、我が民イスラエルの牧者となるであろう。アドベントを迎えました。クリスマスツリーも出ております。先週一生懸命この飾り付けをいたしました。表のシンボルツリーのイルミネーションも、今日アドベントを迎えましたので、今日から、夕方から点灯しようとしております。コロナ禍の事情で若い人たちを中心にということになりまして、そうしますと例年のやり方をよくわきまえてらっしゃる方々が少し少なくて、私も昨年のことを忘れている、準備したつもりだったんですけど忘れているところもありまして、ちょっと苦労して一旦星を上に上げたら、あ、電線がつながっていないなんてことで、もう一回下ろしたりしながらちょっと手間取りましたけれども、夕方暗くなるまでなんとかと思いましたら、ギリギリ間に合って、そしてもう薄暗くなっている中で電灯の、点灯の試験をしましたら全部灯りまして、そうしますと嬉しくなることと同時に一つの何か思いにとらえられまして、この光が届きますように、そこにいた何人かで一緒に集まってお祈りしようよと言って、お祈りをしたようなことでありました。この光が届きますようにと、そう祈ったことでありました。コロナ禍の今だからこそこれを灯す意味があると、そのように思ったわけであります。そのことでも表れておりますように、今というのは暗いようでありましても、しかし本当は暗いばかりではない今なのでしょう。今日与えられております御言葉の中には、そのような今が2つ出てまいります。御箇所の第5章の1節のところには、今あなたは壁で取り巻かれている、暗い今です。それからもう1回4章の一番終わりの方に、4節の一番終わりの方に、今彼は大いなるものとなって地の果てにまで及ぶ。そのメシアの支配というものが語られ、安らかにおらせるのだ。それも今なのだ。つまり今は二つのものが混ざり合っている今です。暗い厳しい現状がある、しかしそこから導き出す神様の救いもあるのだということ、そのことを覚えながら、安らぎを必ず備えてくださっているメシアを今知るクリスマス。そういう中で、暗い今かもしれませんけれども、しかし 光が消えていない今であるということを改めて思い起こしながら過ごす今年のアドベント、クリスマスであることができるようにと祈らずにはおれません。ここで書かれております壁に取り巻かれる今というのは、敵軍の包囲のことを言っているわけであります。歴史的な事情は割合はっきりしておりまして、この御箇所を書いた預言者ミカはイザヤと同時代人であります。紀元前8世紀に書かれたものだと思われます。この時代は王国イスラエルの南北の王国の分裂期の終わりにあります。終わりというのはもう北王国が滅びるからです。大国アッスリアが台頭してまいりまして、多くの兵隊を使わせて周りの国を侵略していきました。このアッスリアによりまして北イスラエル王国はすでに滅んでしまいました。ミカはそれの様子をずっと見ていた、その時代に生きた人間です。そしてそのアッスリアはこの残っております南ユダ王国にも同じような圧迫を加えてまいります。もう寸手のところで滅ぼされる、そういう事情だったこと、同時代人はイザヤという預言者がおりまして、この人は歴史的な記述も詳細に記しておりますので、歴史が非常にはっきり分かりますけれども、18万5千という、大量の兵隊をこのエルサレムに向けて使わすわけです。こうした状況が今壁で取り巻かれているというような状況です。しかしどうしたことか、この18万5千の兵隊は一夜にして滅びます。主の使いが打ったとイザヤ書きますが、ひょっとしたら伝染病が一気にそこで広がったのかもしれませんけれども、詳しい事情は分かりませんが、とにかく歴史的な事実としてそうした圧迫からイスラエルは実は守られるわけです。しかしそうした状況の中でイスラエルの信仰、ユダの信仰が深く問われました。一体何を信じているんだか。敵は大変強いものです。ここで杖を持ってイスラエルの司の方を打つというふうな言葉が出てまいりますけれども、司というのは旧約聖書の初めの方にあります四世紀に出てくる、まだ政治的な状況が整わない未整備の国の中で時々に立ったカリスマのことをどうもこの言う言葉であります。でかつては大変勇敢な人々がおりまして、皆さんも記憶に残る話としては大男サムソンがいます。一人で多くの敵をやっつける、あるいは四世紀というところをぜひお読みになったらよいのですけれども、ギデオンなどは小さい臆病者だけれども神様に有志とされた人という形で描かれますけれども、四世紀の中に現れるのはそうした人ばかりではなく、例えばならず者のリーダーになった人がおります。ならず者を従えて国を治めた人がいる、あるいは左利きの戦士というのが出てきまして、この人はもう大きな刀を振り回して突き刺して、そして多くの殺戮をやってのけた人が出てまいります。ですからここで思い起こされております司というのはむしろギデオンのような人ではなく、力で相手をねじ伏せる司、そう思い起こしてよいでしょう。しかしその司が今は本当に惨めな形になっている。司の方を打つんです。もうそういう圧倒的な力で相手をねじ伏せる司はもういない。言ってみれば自らの力なさ、小ささを徹底的に味わわされているような、そういう状況が当時の歴史的な状況、壁に取り巻かれている事情であります。その中で預言者ミカが預言をいたしますけれども、大変面白いことです。そうであるにもかかわらず、ミカが予言するのは2節、しかしベツレヘムエフラタよ、あなたはユダの氏族のうちで小さいものだが、あなたをイスラエルを治める者があなたのうちから私のために出る。小さいものを捕まえて そしてここから救い主が出るのだとミカは言うのです。これはお考えになったらもうお分かりでしょう。こういう時には圧倒的な力あるリーダーが出てくることを誰もが願うものでしょう。サムソンよ再び、そんな思いがするのが当たり前のことでしょう。しかしどうもここでは違う。特にこのエフラタという言葉はそのことを表しております。エフラタってのは小さい氏族なんです。地名でもありました。エフラタというのは旧約聖書からその名前が出てまいりますけれども、ヤコブの妻ラケルがベニヤミンを産むときに死にますが、死んだときにこのエフラタの近くでありまして、そしてこのエフラタに墓を求めて、そこにこのラケルの墓が設けられた。悲しみを知っている地です。そしてエフラタはもう少し読んでまいりますと、旧約聖書の中でルツという一人の女性の物語に登場いたします。ルツというのはかつての敵モアブ、まあ今も敵なんですけど、その当時も敵だったんですけども、モアブからこのユダにやってきた一人の女性です。イスラエルの神を神として受け入れた、その信仰のゆえに受け入れられたのです。受け入れたのはボアズという一人の男性でした。優しく振る舞ってこの気流の女性を優しく迎えた。そして二人は結ばれて一つの家庭を持つようになる。その地がこのエフラタという地であります。でこのボアズのひ孫が実はダビデなんです。このボアズから、つまりエフラタの言ってみれば、まあ、名もない家系からダビデという人が出た。ですからここで本当はベツレヘムエフラタよと呼ばれているのはダビデのことを実は語っているんですけれども、直接ダビデだとは言わなかった。なぜならばダビデだったら、ダビデは非常に勇敢な王様でもありましたから、すぐにみんなの思いがそこに飛んでいってしまって、そして力あるメシアということに飛んでいってしまう。だからこそここでわざわざダビデという言葉を使わないで、むしろベツレヘムエフラタよ、あなたは氏族のうちで小さいものだ、王家の血筋でもない勇者の血筋でもない、もしダビデが出なければ忘れ去られる以外になかった、その血筋を神様がお選びになって、その小ささしかそこにはないと思われるところに思いがけない神様の救いを準備してくださったこと、それをここで思い起こさせようとしているのです。壁に取り巻かれて、もうここには小ささしか力なさしか残されていないのだと思い込んでいるときに、しかし神の救いはその小ささの中に、力なさの中にまだある、なお残っている、それを思い起こさせるのです。思い起こさせるというのはどうしてかというと、人間は当然、先ほど来の話でもお分かりかもしれませんけれども、大きいことは力あることは救いだ、しかし小さいということはすでに救いを失っている証拠だ、そんなふうに考えます。大きいことは良いことだ、小さいことは良くないことだ、そういう人間の心情がどうも我々には付きまとうのです。しかしミカはそのことを厳しく問います。あなた方は大きいこと強いことは良いことだと言ってるけれども、よく国を見渡してごらん、あなた方の中の大いなるものがどうなっているか、その上で答えてほしい。大きいこと強いことは良いことだろうか、ちょっと見てみたいと思うんですが、ミカが直面した当時の国の様子が見えてくる箇所があります。まあ、全体的にそれが語られているわけですけれども、ここで見てみたいのはその司とか、そういう大いなる人々の話です。第7章の 3節というところ、1291ページになりますが、そこを少し見ていただきたいのです。こう書いてあります。両手は悪いことをしようと努めてやまない。司と裁判官、ここに司が出てきます。また裁判官が出てきます。裁判官は賂を求め、大いなる人はその心の悪い欲望を言い表し、大いなる人です。こうして彼らはその悪を仕組む。ここで言われていること、それは大いなる人、権力を持つような人、力を持つ人、強い人、ここで言われている司とか裁判官、そういう人、それは賄賂で言い分を変えるんだ。自分の懐に何か入ってくるならば、すぐに真実を曲げてしまう。大きいことは良いことだろうか。大きい人たちを見てごらん。結局その人たちがどう生きているかというと、力があれば力は欲望を実現するために動かすのだ、働かすのだ。それが大いなる人はその心の悪い欲望を言い表し、こうして彼らはその悪を仕組む。力も能力も賢さもみんな悪を実現するために動くのだ。わあ、大きな人たちはだから悪いんだ。我々はそう思いやすいものです。そういうところで我々は、姿勢に生きる人たちはもっと温かく生きようじゃないか、そんなふうになるかもしれませんけれども、しかしこのミカは厳しいです。それが及ぼす影響を許さずに語るのです。少し続けてみますが、五節のところから、あなた方は隣人を信じてはならない、友人を頼んではならない。あなたの懐に寝る者にもあなたの口の戸を守れ。息子は父を癒しめ、娘はその母に背き、嫁はその姑に背く。人の敵は家の者である。当時の大いなる者たちが歪めた社会というものが、人の隙間にも入り込むようにしながら、家族同士の隙間にも入り込むようにしながら、結局嘘を言ったっていい、バレなくたっていい、自分が強くなれば、自分が得をできればそれでいいじゃないか、そういうことが人間の間に入り込んでいくのだ。そういう社会がどうなるかということ、これも少し未確から汲み取りたいと思いますけれども、少し前後しますけれども、その社会がどうなっていくのか、その大いなるものと、あるいはその大いなるものの下に作られていく人々によってできる社会がどうなるのか、第3章の9節、1287ページですけれども、そこも少し読んでみたいと思うのです。強ければ良い、大きければ良いという、そういう信念、信条の背後で一体何が起こるのか、ちょっと読んでみます。ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の司たちよ、すなわち公義を憎み、すべての正しいことを曲げる者よ、これを聞け。あなた方は血をもってシオンを建て、不義をもってエルサレムを建てた。その頭たちは賂を取って裁き、その祭司たちは与えを取って教え、その預言者たちは金を取って占う。しかもなお彼らは主により頼んで、主は我々の中におられるではないか、だから災いは我々に望むことがないという。それゆえシオンはあなた方のゆえに田畑となって耕され、エルサレムは石塚となり、宮の山は木の生い茂る高いところとなる。そういう社会は持つはずがない、そう言っているのです。真実が曲げられていく社会、金のために、自分が強くあるために、自分がより強者になるために、何だって曲げていいじゃないかという、そういう社会は持たない。ここでエルサレムの石は石塚となりと書かれてあります。エルサレムは美しい町なのです。物差しを持って そして水兵を出して物差しを持って上手に石造りの町を組み上げた。しかし彼らが持ってなかったのは人間の物差しです。心の物差しです。その人間の物差し、心の物差しがなければどんなに堅牢に物を組み上げること、物理的に物を組み上げることができたとしても、しかしその内側から崩壊が始まっていくのだ。預言者の言葉は大変厳しいものです。現代にとっても一つの予言かもしれません。同じような技術がどんどんと発展をしまして、物理的には我々は見事にそれを組み上げる、そういうことができるようになっている。物差しも優れたもの、それを持っている、物理的には。ところが我々は人を本当に測る物差し、何が大切で何が重んじられ、何が歪んでいて何がまっすぐなのか、それを測る物差しが我々の社会から実はなくなってしまっているのではないだろうか。上手に物理的に建物を建てることはできるけれども、しかしその中に住む人のその心の中から実は崩壊が始まっているのではないだろうか。ミカの予言は現代を生きる我々にも届く予言ではないでしょうか。偽りの物差しです。小さな人を見下し、大きな人を恐れる、これは一本の物差しです。一本の物差しだから、小さな人を見下しながら我々は何をしているかというと、大きな人を恐れているんです。その中で我々は世界を大変暗く見る。なぜならば一番大きいと目する人はしばしば残酷な人だからです。憐れみを持たない人だからです。ですからこういう偽りの物差しを持つ人は結局強者が勝利をする。しかも強者は残酷だ。その強者が力を振るい始めたときに我々はしかしと言えなくなるんです。恐れるしかない、縮み上がるしかない。当時のユダヤ人たちの姿です。自分たちの身の回りにいる小さなものを小さいと言いながら、そして自分はやや大きいと誇りながら、もっと大きなものがやってきたときにもうぐうの音も出なくなってしまう、そういう状況の中で、しかし我々には救いがあるんだとは言えなくなる。ミカはそういう中で、そう考えるとこの5章の1節と2節のつなぎ目、これ翻訳が違うと章をまたぐようになっていますけれども、このつなぎ目はもう一度読んでみますと非常に意義深いのではないでしょうか。今あなたは壁で取り巻かれている。敵は我々を囲み、杖を持ってイスラエルの司の方を打つ、そういう現実だ。しかしベツレヘムエフラタよ、そういう中でしかしと語りうる大いなるしかしです。どうしてユダヤ人たちはこれを語ることができなくなったか、それもお分かりでしょう。偽りの物差しを持つからです。強い者が結局勝利をするし、強い者は残酷なのだ。そうとしか世界を見ることができない。その時に我々はしかしを語ることができなくなる。自分の小ささを嘆くばかりになる。けれどもミカはそういう中でしかしを語った。暗さばかりの時代に逆らって、恐怖が支配する時代に逆らって、預言者ミカはしかしと語りうるのです。どうしてか。彼は人間をおじいつかせる物差しを捨てているからです。救いは人間の力の強弱ではなく、そんな物差しは偽りで、救いは神から来るのだ。 だから人間がどんなに小さくとも、そして壁の向こう側でどんなに大きなものがお前たちを滅ぼそうと言っていようとも、しかし救いはあちらから来るんだ。ユダヤの民衆はこういう救いを知らなかったわけではありませんでした。ここで言われているようなイスラエルを治める者が出るのだということは、このミカの預言も含めて預言者たちがこう語ることは、まあ一つのメシア思想と呼ばれますけれども、メシア思想としてユダヤの民衆に根付きました。しかしミカが語るものとユダヤの民衆が信じたものはどうもどっかでずれるのです。民衆が信じたのは、まあ頭角を表す頭一つ抜き出る、そういうカリスマのことのようでありまして、ですから誰かが少し一人マシそうだと思えたとき、人々はその人に飛びつくんです。こんな話はすでに使徒行伝に聞いてきたでしょう。あの魔術師シモンもそうです。どこの国だってそうです。みんなメシアを待っているんです。しかしそのメシアは人間の中から頭一つ抜け出た人をメシアと呼ぶような、それが人間のメシア思想でしょう。それに対してミカは誠のメシアを語るので、それが2節のところですけれども、こういうふうに言います。続けて言いますが、2節の一番最後の行、その出るのは昔から古の日からである。メシアの出自を問うているのです。メシアの出自は昔から古の日から。しかもこの昔って何だろうか、新しい聖書の翻訳でいきますと、こんなふうに訳しています。その出自は古く、常しえの昔に遡る。神様から来たんだよ。初めと終わりをお作りになる神様からやってきたメシアなんだ。ある人はもっとこれを訳しますが、その出るのは昔から、原初の日から。初めに神が天と地を作られた。原初ってのはその時です。その神からメシアがやってくる。永遠の昔からおられたお方が一人の女性を通して生まれてくる。その人の統治、その人の支配なのだ。ですから民衆が求めたような支配と、それとミカがここで本当に指し示している支配とは違うのです。この民衆が求める支配というのは、どこかで力の支配で、さっき言ったように力の支配は力を持った途端に歪むんです。けれども主イエスの支配は違います。メシア主イエスによってミカが指し示したあのお方によってやってきた、その支配は公義と慈しみの支配であります。そこは神様変わらない、永遠の昔から変わらない。今朝の招きの言葉で読んだところをもう一度見ていただきたいのですけど、ミカ書第6章の8節です。1290ページになりますが、こう言います。人よ、彼は先に良いことの何であるかをあなたに告げられた。先にっていうのは永遠の昔の先なんです。主のあなたに求められることは、ただ公義を行い、慈しみを愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。公義っていうのは公の義って書いてありますけれども、我々の物差しを捨てることなんです。大きいもの小さいものの物差しを捨てることなんです。神はこの人を小さいけれども神の大切な人としてここに置かれたということを受け止めることです。そういう正しさです。ですからそれはすぐに慈しみと結び合います。慈しみなんです。主イエスがなさったこともそうでしょう。主イエスは目の前にある打ち捨てられた人々、あなたは小さい、 物の数ではないというそういう人々をこそ実はお尋ねになりました。そしてあなたは小さくない、あなたは神が大切になさっているあなただ、そう言い直して歩かれた。抗議を行い慈しみを愛す主イエスの歩みであります。こうしたことこそが本当の支配なのではないでしょうか。こうしたことが本当に私どもの心を動かすのではないでしょうか。その意味ではその統治というのは国が違えど時代が違えど世界の隅々にまで歴史の隅々にまで実は行き渡っている支配というのは王様が刀を振り回すような支配ではなくて小さなものが重んじられそしてあなたはそこにいていいのだと言われることが作り上げるその温かさこそが実は世の中の力なんではないでしょうか。あるいは我々がどこに心を痛めるかっていうのはもうそこなんではないでしょうか。本当は小さなものが重んじられるはず、この小さな私も大切なはずけれどもそうじゃないと言われるときにその尊厳が踏みにじられるときに我々は最も心を痛めるのではないでしょうか。この神の置かれた支配に抗うことは許されません。神の支配は地の果てにまで先週一週間皆さんが歩んだ中にだってそういう支配の喜ばしい支配の光と影を見てきたのではないでしょうか。しばらく前のことでありましたけれども妻があるお店に行って買い物から帰ってきてそして言うのです。今日は素敵な店員さんに出会った、本当に親切丁寧に、私ばかりじゃないそこにいる誰にも親切丁寧に、そして自分が売ってる商品これはこうであればいいですね、こうなりますよ、そう言いながら説明しながら本当にそれをまあ相手を喜ばせることを喜びにしながらいるそういう店員さんに出会った、あ、そういい人に会ったね、そう言いながらしばらくして同じお店に私がまあ行く買い物がありました。で妻の話を覚えていたもんですから一体どの人だろうかなと思って周りを見渡したのすぐに分かりました。もうそこら中をまあ足取り軽く飛び回ってそしてそこでどうやったらこのお客さん喜ばせることができるだろうかっていうことを本当に裏なく一生懸命にそうしているその店員さんを見て分かってあの人だろって妻に言ったらそうそう言ってました。この抗議と慈しみ、この統治、この支配、それが地の果てにまで実は広がっているっていうのは私たちも一週間の意味振り返ったってそうでしょう。そんな小さな経験だけれどもでも喜ぶんです。でもそれがないときに我々はそれと逆の経験されるときに我々痛く傷つくんです。我々が本当に生きているところはそういうところの光と影の中を生きているんだと思う。主イエスがなさったことはこれと基本的に変わりません。分け隔てなく自分の前にいる人が大きかろうが小さかろうが愛したんです。ミカは語ります。誠の統治は安らかさだと。一日の終わりにあの人いい人だねとこう語り合ったり思い返したりすること、そういうことで世界は少しだけだけれども明るくなるんです。我々は世界の闇に負けないで済むんです。世界は暗い、そうだ暗い、そう言いながら生きることが我々の生き方ではない。我々が抗議と哀れみに生きるとき我々もまた小さな光をこの世界に灯すことが許される、そのリーダーとして主イエスが来てくださった。大きな闇に向かい合いながら自分を砕きながらでも光となられたお方、この光を 私も手渡されているのです。イルミネーションの光の話を最初にしましたけれども、イルミネーションって大きな眩しい光じゃないんです。小さな光です。小さくていいんです。小さくてもあるんです。そして小さくても広がるんです。これが我々の光でしょう。去ることのないこの光は小さな光として我々に消えずに絶えずとどまります。私どもが小さくとも愛に生きること、それは意味あること、闇を光に変える力あること、その世に生きるように主イエスは私どもの先頭にお立ちになった。クリスマスを迎えます。世の光として来てくださったお方、しかしまた言われています、あなた方は世の光だ。どうぞこの一週間、私どもがそういう小さな光でも広がって灯す歩みに立とうではありませんか。そのように我々は召されているのです。祈りをいたします。愛一つ注ぐのにも大変な戦いを覚え、苦労を覚え、注いだはずの愛が歪んでしまうことすらあります。しかしそれでもあなた方は世の光だとそう言われています。まことに貧しい小さな光かもしれませんけれども、光を失わずにいる私どもでもあります。この一週間、主イエスの光をいただいて小さな光として生きることが許されますように、公義とまた慈しみを愛し、歪んでいくこの社会の中で誠の生き方を多少なりともすることができますように、私ども強めてください。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。